ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。
マスター編5。なんで裸なんだ？風呂洗ってたというのは聞けばわかるけれども、フミカを送って帰ってくるとずぶ濡れの靴が玄関にあった。ここは交通の便のあまり良くない住宅街だ。どうやって帰ってきたのか知らないが、あの距離を電車で乗り継ぎ、雨の中傘も持たずに濡れながら帰ってきたんだと思うと、ちょっと悪い気がした。送って行ったのは俺だし、置いてきたのも俺だ。おまけにこいつが雨に濡れてる間、俺は女としこたまやってたってわけだ。別に気を使うような相手じゃない。メイドだし、同級生だからといって態度を変えるわけにはいかない。俺が帰ってきても出迎えにも来ない。とりあえず先にシャワーでも浴びようとバスルームに向かう途中、バスタオル一枚の野良と鉢合わせて思いっきり悲鳴を上げられたので、思わず口を押さえた。生娘みたいに怯えるな。そんな貧弱な体に浴場すると思うのか？この俺が。どうやら帰ってきて欲しくなかったようで、不機嫌そうな目で俺を見る。バスタオル姿で凄まれても怖くもなんともない。自分に不利だってことがまるで分かってないようだった。相変わらず女としては無防備な奴だ。貧弱でも一応凹凸があることは数年前に確認済みなのだから、今さら驚きもしないが、至近距離の野良の体からは、風呂上がりのせいか、他の女のようにきつい香料がしてこないことが新鮮だった。大抵の女は風呂上がりでも甘ったるい香水やボディーローションをつけまくってるからな。真っ赤な顔で無防備な姿なのを忘れて逆らってくる彼女をからかってやろうと思っていた。そんな俺にノラは見事に噛みついてきやがった。こいつは気がついていたんだ。俺とフミカの関係を。
気をつけてくださいませね。あんなんじゃすぐバレますよ。
腰に手を回したのを見て気がついたらしい。メイドらしく最後まで見送ってたってわけだ。だけど知られたところで別に痛くも痒くもない。俺の女性関係が派手なのは周知のことだし、おじきもいい勝負だ。妻の不貞の一つや二つ、目くじら立てるほど執着してるようにも見えないしな。あちこちに若い女や愛人がいるのだろう。だから出張も急な用事も多いんだ。今日の会社からの急な連絡だって怪しいもんだ。だが俺に説教してくるとは、いい根性してるじゃないか。言ってることは一応もっともらしいが、本当にわかってるのかどうか。こんな子供みたいな体で。ま、野良なりに世間に揉まれて成長したってことか。もうガキじゃないんだし、結婚して子供だってできるようなことしてるんだからな。それよりも腹が減った。何も食べてこなかったのは失敗だったが、帰ってくることを優先したのだからしょうがない。まあ、こいつはこれでもメイドなんだ。 飯でも作れと命じれば作るだろうと思っていたら、やっぱりこいつは野良だった。
あら、そちらの食事はされなかったんですか？信じられない。でも、この時間からですと、大したものはご用意できませんけど、よろしいですか？本当に、こんなに早く帰ってこられると思ってませんでしたから。
こんな憎まれ口を叩いてくる。生意気な。そんな口の聞き方どこで覚えたんだ？だからそんな格好で何してたんだと聞き返してやったら、ようやく自分の格好に気がついたらしく、慌てふためき始めた。いろいろ言い訳した後、お湯張って俺に入るかと聞いてきたので、一緒に入る気かとからかうと、その場から逃げ出そうとしやがる。思わず手を伸ばして俺はノラを捕まえた。
セクハラですか？
裸で目の前にいてそんな言いがかりが通用するのか？裸で誘っておいて。
さっき済ませたとこでしょ？パスしてください。もう、旦那様に言いますよ。
その言葉に思わずムカッとした。親父に言うだと。メイドの分際で告げ口か？俺は笑い顔を凍らせ、声を低くした。
お前な、そのこと、親父に言ってみろ。承知しないぞ。この家から追い出してやる。
言いませんとも。その代わりに、簡単に首にしないでくださいね。手も出さないでください。出ないと、言います。
なんだ首が怖いのか。それならと手の力を緩めてやるととんでもないことを口にした。俺がおじきに似てるだって。そりゃそうさ。親子かもしれないんだからな。だけど、こいつに指摘されたことが気に食わなかった。久しぶりに会った元同級生に、その場で居合わせただけのおじとの血縁を見透かされているようで怖くなったんだ。俺は壁を叩き、脅しながら無理やりノラの唇を塞いでいた。その感触に昔を思い出した。あの当時、男を知らなかったこいつは慌てふためいてパニックに落ちたんだっけ。もう男を知って変わってしまったこいつがどんな反応を起こすかが楽しみだった。柔らかい、まるで子供みたいに何もつけていない唇。久々に新鮮だった。小さくて、飲み込んでしまえるほど儚い唇は震えている割に熱かった。舌を滑り込ませた。